皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はトヨタとパロマです。参勤になりまして日本のメーカーのいろんな不祥事が表に出てきております。トヨタが、大量のリコール各社をやっていたことと、それからパロマが、瞬間湯沸かし器ですか、あれの、事故をですね、そのまま放置しておいたという話が表に出てきております。いずれもですね、今までその信じられてきた、メーカーのですね、日本のメーカーの強さについて、大きな疑問を呈するような話であるとともにですね、なんかその何らかのこの理由でですね、問題を正す力というのが組織の中から消え始めている部分があるということも連想させる事件なんじゃないかなと思うんですね。トヨタなんかの場合はですね、この非常に品質のいい車というようなことが定評で、それはもう本当にハイブリッドカーをはじめといたしましてですね、世界中でトヨタの車の人気ってのは高いわけでありますけども、名古屋とかですね、あっちの方の人たちの話を聞きますと、トヨタの評判って散々ですよね。まず第一にこの奥田さんになってからものすごいこの下請けいじめがひどくなったと、下請けとの対話がなくなっちゃったと。で、人によってはですね、トヨタの品質問題じゃなくというのはですね、車の品質ではなくて人間の品質の問題だという人まで言いますね。それぐらいなんかね、トヨタのこの社内の雰囲気というのがおかしくなっちゃってんじゃないかという感じがやっぱりあるんですね。で、パロマなんかの場合はですね、なんかその初めはその顧客が勝手に不正改造したんだと、だからこっちが告訴すると息巻いてたのが、いやなんかそれはやっぱり欠陥があったんだと認める騒ぎで、会社の経営者自身も大恥をかいたと、いうことだと思うんですけども、そのやっぱりこの事件もですね、やっぱり正確な情報がトップまで伝わってなかったんじゃないかなと思うんですね。すなわちなんかですね、今のこのいろんな組織を見ておりますと、企業文化で言いましたら消極防衛文化と言いますが、依存文化とか逃避文化が非常に強くなってきておりましてですね、重要な情報が上に上がらない、問題は隠されるというような部分がとっても強く色濃く広がってきちゃってるんじゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱりその企業文化と業績の間には非常に強力な関係がありましてですね、この消極防衛スタイルに入っちゃった国という、企業というのはですね、それはなかなかね、持ち上がらないんですね。一旦消極防衛文化に入っちゃいますとですね、その組織というのは悪い方向にどんどん自己増殖をしていくものであります。ですからどんどんやっぱりその問題は隠され、それから前向きにいろんな行動をしようとする人の動きが抑制されていくんですね。で、なんかこの茶坊主みたいな人の、活動ばかりが社内に目立っていってですね、だんだんやっぱり会社は活気を失ってって、で、同時にその、問題に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込むようになっててしまうんですね。で、大体こういう文化になる前というのはなんかある程度ね、頑張るという時期があるんですね。で、これが積極防衛文化の時期でありまして、積極防衛文化というのは企業文化の中のこの頑張って何とかしようという文化なんですね。ですからぬるま湯体質を出して頑張りましょうという声がたくさん聞こえてきて、で、とにかくみんなしゃかり気になっているのはこの積極防衛文化なんですが、それでもですね、はっきり言って、時局に対処しきれない、それでもやっぱり難しいということになりますと、だんだん企業文化は消極防衛文化の方に陥っていってしまうんですね。ですからその今の日本の企業というのは、その特に大手の製造業、世界的に活躍している製造業を見ていても分かるんですけども、やはりなんか組織全体が相当疲れてきていて、もうなんか馬車馬のようにですね、品質の向上だとかコストのカットだとか言ってきて、でもうなんかみんな疲れ切ってしまったんじゃないんでしょうかね。やってもやっても終わりがないっていうんでしょうか、もうなんか本当にですね、これ以上なんかその身も心もやっぱり付き合いきれないというぐらいのところまで、私はどうも疲労感が広がってきてるような感じがするんですね。ですから今回のトヨタのこういう事件っていうのはね、決してそのあれっと驚く感じもしないんですよね。あんなことやってればいずれこんな、巨大なそのリコール隠しが起きても不思議ではないんだろうというような感じはするんですね。それからパロマの事件なんかもそうですよね。やはりこのなんか企業文化の中で相当傲慢な部分が出てきていて、ですからそういうものがね、やっぱりこんな大事故として足元すくう形で表面化したのかなという感じもするんですね。 で、まあ、こんなふうにいろいろ考えてきますとですね、この10年ぐらいやっておりました、まあ、なんか本当にその業績一点張りの企業経営というのがもう中の人的側面からですね、相当限界に達していることが分かるんじゃないかなと思うんです。そのやっぱり人間というのはですね、ある時その無理をすることもできるんですけども、無理はいつまでも続かないんですね。ですからこの無理が続かない限界を越した時に組織そのものが破断、破れてちぎれてしまうという現象がやっぱ起きてくるんですね。ですからその表には見えていなくても見えないところで組織の破断というのが私は随分起きているんじゃないかなと思うんですね。でこれを立て直すというのはね、実はなかなか難しいんです。なぜかと言いますと、この10年ぐらいの間に積もり積もったこの怨念っていうんでしょうかね、もう叶わないって思うんでしょうか、こういうものがね積もり積もってんですね。それと同時にですね、まあ、こうやってそのものすごく疲弊するまで仕事をさせられるとですね、逆に人の能力ってそんなに上がらなくなるんですね。これはなんか非常にその興味深いことなんですけども、あの人間の能力の向上にはですね、ある程度のゆとりが必要なんです。なぜかっていうとですね、人間というのは詰め込まれてもね、そうそう全部覚えきれるわけでもないし、技能技術というのもですね、ある程度精神的に肉体的に余裕がある時でないと向上ってしないんですね。ですからこの言ってみれば戦争中の工場の動員みたいな形でね、働かされていてもですね、実は何の技術も覚えないし意欲も湧いてこないんですよね。ですからそういうことがこうずっと続いてくるとですね、まあ、はっきり言って仕事もできないし意欲もないし、ただ決められたことだけをねなんとなくこうやってると、だからその特別出世するわけでもないんだけど、なんかまあクビにはならない程度に頑張りましょうぐらいのところがね、まあ、関の山になってくるんですよね。そうするとですね、私これね相当ね病は病巣が深いんじゃないかなと思うんですよ。日本のメーカーはね、今まさにね、今までの先輩たちの遺産で飯を食ってるんですね。ですから日本の今の黒字っていうのもね、この日本の先輩たちの遺産の黒字なんですよ。ところがこの10年ぐらいの間にこの遺産をねどんどん私は食い潰しちゃったんじゃないかなと思うんですね。ここでこれ以上ですね、まあそのなんていうんでしょうかね、段階の世代の人たちの退職を遅らしてね、まあ、なんか立て直すと言ってもですよ、その企業の中枢部分にいる人たちがですねもう疲れ切っちゃって自分のことしか考えなくなっている場合にはそれはやっぱ難しいんですね。でこういう時ってですね、本当に会社一旦解体してもう一回中小企業からやり直すぐらいのことでないと実はうまくいかないんですね。そんなことしてうまくいくものかという人もいるんですけども、でも回らないものは回らないんですよね。回らないものは回らないですから、やっぱりそのどっかでですね、まあ、旧ソビエトじゃないですけども、まあ、全体がその止まっちゃう時があるんですよね。あのソビエトという国も面白くてですね、あのゴスプランって言いましたかね、モスクワにものすごいでかい経済統制局みたいなのがありまして、まあ、経済計画局というんでしょうか、ここでですね、まあ、全国民の食べる、まあ、食料からですね、着るもの、それから車、あらゆるですね、製品の生産と消費を全部管理してたんですね。ですから今期はですね、この場所で、この工場でフライパンを何個作って、それはどこで何個売れるかなんて計画を真面目に作ってたんですよね。なんかね、それが結局まあ全然時代に合わないから潰れたわけなんですけども、今のなんか日本の企業運営も似たようなところがあるんですよね。あんまりにも中央の統制が強くなりすぎて、もうみんな朦朧としてきちゃってるわけですね。なんか最近その感じるんですけども、お客さんなんかいない方が私は楽だよって雰囲気の店員がね増えてきてませんかね。なんかそのアルバイトなんかでね、こう店員としてやってる人ってはっきり言って客が来ても来なくても同じなんですね、給料ってね。だからできることなら客が少ない方が楽ですよね。ですからなんか客が来ると本当になんかうんざりしたような顔していて、客がいない時は割とのんびりしてるってな雰囲気の人ってなんか増えてきたような感じがするんですよね。どうもなんかね、私はねそういう意味で企業文化がですね相当いかれてきてる。でこういうのっていうのはですね、直そうと思ってもやっぱ直りませんから、話が表に出てきた時がね、やっぱり組織全体がやっぱ壊れちゃう時なんじゃないかなと思うんですね。で私はやっぱりこの全体としてやっぱり我々はですね、もう一回ねアナログの世界に帰るべきだと思うんです。なんかその今の時代がね、人々がこうやってその無気力になってしまう最大の原因はやっぱりデジタル化の世界にいるからなんですね。自分のやってることが全体に行き渡らない、ほんのわずかな部分だけをなんかちょっとこれだけやれと言われてやらされてるんで、なんでこんなことやってるのかわからないっていう人たちのね、やっぱ嘆きがね相当大きいんじゃないかなと思うんです。でこういう時に本当に人間性を回復して、からもう一回ですね、企業文化なり企業をですねゼロから作り直すというような時にはですね、やっぱりなんかそこで出てくる力というのはアナログの力ですね。言われたことだけやってる力じゃなくて、自分で考えて行動する力なんですね。でそんなものあるもんかという人もいますけども、 いやそれでもね5年や10年やってればねだんだんその記憶を取り戻してくるもんなんですね。こういうものというのはやっぱりね環境が変われば人は変わっていきますので自分の力で生きていかなければならないということになってきて例えばニートとかなんとか言っても家に帰れ飯食えるわけですね。あれ食えなくなってからがすごいんですね。食えなくなるとですねやっぱりなんかせざるを得なくなりますからまあそのなんとかせざるを得なくなった時へそれぞれねまあ苦難は多いんですけどもまあそれでもね5年から10年やっていくとねやっぱそれは変わっていくもんなんですね。もう政府に金もないし企業に金もないし自家経済ですっぽんぽん経済ですからもうそれはこれで破綻したらもう全部やっぱ終わりですわね。そうなったらやっぱり自分の力で相当生きていかなければなりませんのでまあそのなんかバイタリティというものがねやっぱり世の中必要になってきますのでまあそうするとですね、まあ、今みたいなですね陰微な企業文化もなくなってもっとなんかダイナミックな企業文化に変わっていくんじゃないかなと思うんですけどもまあ本当にですねまあ今までね日本を率いてきた一流企業のね不祥事が出てくるというところにですね、まあ、今までの時代の完全な行き詰まりと、まあ、企業文化の崩壊によります本当の組織全体の崩壊の、ね、予兆をですね十分にやっぱ感じるわけであります。ですからまあ本当にこの放送を聞きの方もですねもう一回自分の人生点検していただいてこのままなんか組織にしがみついても大丈夫なのかどうかもし難しいということであればやはりですねその先に備えてねいろんな準備をしたりいろんな見学をしたり心づもりをしてやっぱり自分をもう一回取り戻すというですね努力をしていただく必要があるんじゃないかな、まあ、そんな感じがしております。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダートヨタとパルマということで企業文化のことを絡めまして、これからの日本経済のやっぱ日本企業のね行く末についてちょっと考えてみました。これからも皆様のますますのご活躍をお祈りしたいと思います。というところで今日はこれで終わりにします。またお目にかかりましょう。さようなら。